はようございます。
今日はいよいよサラが、死ぬところですね。でサラの死を通してアブラハムがどのような信仰を表したのかということをちょっと見ていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も死を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからの御言葉を通して神様の御心をよく知ることができるように導いてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はここのサラの死を通して、見ていきたいと思います。でサラは、一節にありますように127歳で死んでいきますね。非常に高齢で亡くなるわけですけれども、じゃあサラってどういう人だったのかなと思います。でサラのことをですね、ヘブル人への手紙の11章11節を見てきますと、ヘブルの11章11節ですね、はい、ここにありますように、アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださったことを真実な方と考えたからです。ここにサラのことを信仰によって子を設ける力を得ましたってことが書いてありますね。そうするとサラという人は信仰に生きた人なのかってことになりますですね。でサラはですね、確かに信仰に生きた人ではあるんですけども、じゃあサラ自身がその信仰の素晴らしさを言われているかというと、私たちはサラという人を見る限り、特に、イシュマエルの誕生のところでですね、子がないということで、エジプトの女奴隷のハガルをですね、アブラハムにこう与えたりですね、でそこに子供がですね、自分を見下したような、その女奴隷のハガルが子ができたということで、すごくこう自分を見下したということで、彼女を追い出したりするわけですね。でその後もですね、また戻ってきますけども、ちょっとイシュマエルがイサクをいじめたっていうだけでもすぐに追い出すっていうですね、非常に嫉妬深い人なんですよね。非常に嫉妬深くで、あの場面でいくと陰で夫を操ろうとしている人ですよね。ですからそういうふうにしてみると、サラっていう人はそんなに信仰深かった人なのかなっていうことを思います。でこれは何かというと行いなんですよね。行いによって彼女は本当に正しい人であったのかっていうと、それは疑問がつきます。ただ神様の恵みによってということだと思います。この信仰によってということは、彼女が素晴らしかったからというここでの、ね、意味はね、信仰によって子を設ける力を得ましたって言った時に、サラがそれだけ素晴らしかったかというと、見ていくとそうでもないんですよ。ただ神様の恵み、憐れみによってサラはそのような信仰を持つことができたっていうふうに言えると思います。で私たちは信仰っていうのはどういうものかということを考えたときに、私たちの信仰がとよく言いますね。あの人の信仰はで何が大切なのかっていうことをちょっと考えさせられると思うんですね。でこの前精神障害者フェロシップがあって、その時斉藤先生がですね、ヨブの話をずっとしてたんですけども、で帰りの車の中でもちょっといろいろとその話をしてたんですね。でヨブっていうのはどんな人だったのか、皆さんヨブ記読んだことありますか？最後まで最初のところだけじゃなくて、でヨブ記読んできますとね、ちょっといいですか、ヨブ記の1章2章を見ると、ヨブって本当に素晴らしい人なんですよ。ヨブの1章の まあ、ちょっとあれですけど一節から読んでいきますと、あのここにですね、特にですね4節から読んでいきますと、彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の順番の家で家で宴会を開き、人を使わして彼らの3人の姉妹も招き、よく一緒に食べたり飲んだりしていた。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び忘れて性別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると自分たちが罪に陥って、あの息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ここを見ますと、すごいヨブの、ヨブっていうのはあの素晴らしい人なんですよ。で、私たちヨブって時に偉人と言ったりですね、ヨブのことを言います。まあ、確かにここは息子たちですけども、まあ、自分のためにやったというところはないんですね。自分のために、自分が罪を犯したために。で、私ヨブが一つ間違いを犯しているとすると、傲慢さがあったんではないかなと思います。で、これずっと読んでいきますと、ヨブ記の、32章を見ますとですね、ヨブ記の32章32章の1節と2節32章の1節と2節この3人、この3人っていうのは、ヨブがあの全てのものをなくし、自分自身も病気にかかっていって、それを慰めに来た3人の友人です。で、この3人はヨブに答えるのをやめた。ヨブが自分を正しいと思っていたからである。すると、ラム族のブズ人バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼はヨブが神よりも自分自身の方を義としたので、ヨブに向かって怒りを燃やしたのであるってあります、ね。で、このエリフという人はヨブにですね、こう神様でどういう方かっていうのを示す役割をする人なんですけども、ここでこのエリフはですね、すごい怒るんです。何で怒ったかというと、ヨブが神よりも自分自身の方を義としたからです。だからヨブがその3人の友人とですね、いろいろ会話を交わしていくんですけども、この3人の友人は必ず言っているのは因果応報なんです。なぜあなたがこんな苦しみにあったのか、あなたの中に必ず罪があったから、罪があったから神様はあなたを罰したのだ。それに対してヨブは答えていくんですね。私はそんなことしてないと、私は正しいものである、ずっと答えていくんですけども、もう3人はやめていきます。で、神様はこの3人を罰します。実はで、その後このエリフという人が来てね、あなたは神よりも自分を義としているではないかということで言っていくんですね。で、じゃあヨブの何が彼を神よりも自分は正しいというふうにしていったのかですね。で、やっぱりそれ読んでいきますと、ヨブ記を読んでいきます。これは私の考えなんで、またいろんなヨブ記難しいんで、いろんな意見の人があると思いますけれども、ヨブの傲慢さ、このヨブの傲慢さっていうのはある意味神を知らない。で、この後神様出てきます。で、ヨブにですね、私がこの地球をね作った時、全てを作った時、あなたはどこにいたのかとかね、これを知っているのかって時に、ヨブは答えられないんですね。で、今のヨブ記の最後ですね、42章にこれは神様に対しての返事です。あなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに説意を覆い隠すものは誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なこと。神様が現れて、神様が言われたことに対してヨブは あなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りましたって言ってるんですね。神様を知ったんです。神様はどういう方かっていうことを知ったんです。じゃあ知らない時ってどうなるかというと、人は本当に傲慢になっていく、そして神よりも自分を正しいものとしていくんですね。まあ、ヨブ記の中でもそういうふうに言ってます。そうするとですね、ちょっと話戻しますけども、サラっていう人はヨブよりもさらにいろんな罪を犯しているわけですね。でも神様はそのサラを信仰的な信仰によってというふうに言っております。つまりこれは全部神様の恵みなんですね。信仰に、この人は信仰によって何々したって書いてありますけども、それはその人がその人の力ではないっていうことです。全部神様がその人を憐れみ恵んで、その人にその信仰によって、子供を得る力を神様が与えたわけですよ。それを人はあたかも自分の力のように言ってしまう。これやっぱり大きな罪なんだと思います。でも神様はそのサラをも愛しておられるってことが大切なんですよ。だから私たちは神様の愛を本当に知るっていうことは、私は神様の前には何も知らない、何もできない、でも神様はそういう私をも本当に愛してくれているっていうことが大切なんですよね。でこのサラが死にます。そのサラをアブラハムはですね、悲しみながら葬ります。そしてその時ですね、3つのことアブラハムが何をやったか、ちょっと3つのことを見ていきたいと思います。4節、23章4節ここにですね、4節に、私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだ者を私のところから移して葬ることができます。私はあなた方のところに在住している寄留者なんですね。この考え方ってのはすごい大切だと思います。神様はアブラハムにこの土地を与えるって約束されたんですよ。神様はアブラハムに2つのことを約束されています。あなたの子孫は星のように、海辺の砂のようにたくさんなる。そしてもう一つは、あなたがいるこの土地をあなたに与えると言ったんです。でも、あなたに与えると言って、実際にアブラハムの子孫がこの土地を占領、自分たちの土地にするのは400年後です。これから400年後です。だからアブラハムはその時に自分の土地を一つも所有してないんです。この時はまだ。だからですね、彼は遊牧民族ですから、ずっとあちらに行ったりこちらに行ったりして、羊を世話しながらいろんなところに行くわけですね。だから彼には実は自分の土地というものは一坪もなかったんです。全然なかったんです。だからここでここにいるのはヒッタイト人という人たちですけども、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。サラを葬るのにお墓が必要なんです。サラを葬りたいんだけども、アブラハムには自分の土地が一つもない、全然ないから、どうかサラを、私のこの妻を葬るのに土地を譲ってくださいっていうことを言ってるんですね。でこれはアブラハムはそういう意味で言ったら寄留者です。だからそこに定住するものではないんですね。私たちも実はそうなんです。聖書には私たちの国籍は天にあるとあります。そして私たちはここにいて、どこだっけ、寄留者なのだってことなんですね。私たちもこの地上においては寄留者です。つまり私たちには この地上には私たちのものはないということです。で、私たちは国籍が天にあるわけですから、天の御国を目指して私たちは旅をしているものであるということですね。イスラエルの民がこのあと400年後に、約束の地に向かって旅をしていきます。で、彼らには目的地があるんですね。旅をしていくとき、約束の地、このカナンの地というですね、約束の地があるんです。その地を目指して彼らは進むわけですね。でも私たちが目指しているところはどこかというと、天の御国です。私たちは今この生活をしながら天の御国を目指して歩んでいるわけですね。だからどこに行くかわからないということではないんです。そして私たちはこの地上においては何もない、地上のものは何もない。だから私たちは地上のものに望みをかけてはならないんです。地上のものに私たちは希望を置いてはならないんです。私たちが置く希望は天の御国です。だからイエス様が言われたのは、マタイの福音書に地上に宝を蓄えるのはやめなさいと言ってます。天に宝を蓄えなさいとありますね。イエス様が言われたのは地上に宝を蓄えるのはやめなさい。地上というのは私たちがただ旅をしているところだけなんです。私たちが目指すのは天の御国です。だから天に宝を蓄えなさいと言います。私たちは一体、そしてイエス様が言われたのは、あなたの宝であるところ、そこにあなたの心もあるのですと言ってます。だから私たちはどこに心を持っていっているのか、地上のものなのか天のものなのか、それが問われます。地上のものに私たちは希望を持つのではなくて、天に希望を持ちなさいと言ってます。まあ、といって、だからこの地上で貯金するなとかね、何かを蓄えるなとか、そういう意味ではありません。やはり私たちは将来に対しての蓄えるということが大切です。ただ心がそこにあってはいけないということですね。だから私たちは老後どうしようって言っていろんなことをね考えていきますけれども、まあ、それも大切なんですけれども、それに心を奪われてはならないということです。そしたらなんかお金の奴隷になっていってしまいます。私たちの心は天にあって、天の神様をどのように喜ばせればいいんだろうかということに私たちはやはり希望を持っているということですね。で、二つ目、六節です。6節に、ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れくださいって言ってますね。ここにですね、アブラハムがどういう関係を持っていたかっていうのがわかります。6節の中に、ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください、あなたは私たちの間にあって神の司ですって言ってます。神の司ですって言ってます。これはヒッタイト人が言った言葉です。ヒッタイト人っていうのは、そのアブラハムがいた地方に住んでいた人たち、この人たちがヒッタイト人です。そしてそのヒッタイト人がアブラハムに向かって言った言葉は、ご主人、まずご主人っていう言葉で言います。私たちの言うことをお聞き入れください、あなたは私たちの間にあって神の司と言ってます。神の司と言ってます。つまりこれはアブラハムが彼らの間で、ヒッタイト人の間でどのような生き方をしたかっていうことが言われてるんですね。彼らとのこの交わりにおいて、アブラハムは彼らにどういう姿を示したかということです。アブラハムは自分自身、神様に支えられて愛されている自分を知ってたんですね。だから先週の22章で、 イサクを捧げるというですね、アブラハムにとって大きな試練がありました。でも言ったように、先週言ったように、アブラハムは神様を、イサクよりも神様を愛していたということ、そして彼は神様の約束は絶対に破られない、絶対に成就するということを信じていました。だから彼はイサクを捧げることができました。そしてまた神様はイサクからたくさんの子孫が生まれるという、その約束は絶対に破られないということを知っていました、信じていました。だから非常に矛盾する二つなんですよ。でも彼はたとえイサクを捧げたとしても、神様はそのイサクをまた私のところに戻してくださる、これはある意味復活ですよね。そういう信仰を持ってたわけです。そういう信仰に彼は立ってたわけです。そういう姿をヒッタイト人は見ているわけです。で、彼はこの人格的な交わりの中において、アブラハムは神様は私を愛し私を支えられるというその信仰に生きてたわけですね。ですから彼はその中で他者に何かを求めるっていうことはなかったわけです。ヒッタイト人の人たちに何かくださいということは絶対なかったわけですね。そしてこの他者に対して無欲で使える生き方をしてたわけです。全く彼らと商売したり、彼らから何かを奪い取ろうとか、この彼らとの中で自分が益となるように働こうと一切彼らしなかった。彼の生き方っていうのは神様を愛し神様を信じた生き方です。その姿を見た時にヒッタイト人はこう言ったんですよ。ご主人と言ったんです。そして神の司です、あなたは神の司ですってことを言ったんですね。ただの司ではないんです。だから彼は神様の信仰を基準にして生きていたってことです。それを人々は見てたってことですよ。神の司ですという、そこまで告白することができたのはなぜかというと、アブラハムが常に神様とつながっていたからです。ヨハネの15章4節、15章を見ていきますと、ヨハネの福音書の15章ですね、そこ4節にこういう言葉ありますね。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。この言葉があります。ここにですね、私にとどまりなさいと言います。イエス様は私にとどまりなさいで、とどまってなかったですよ。ここに枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにとあります。アブラハムは自分で人々との交わりの中において証をすることができないんです。自分の力ではできないんです。神様とつながっているからこそ人々に証をすることができたんです。人々は私たちの主人、あなたは神の司ですという言葉を言うことができたのは、神様にとどまってたからです。信じていたからです。常に共に歩んでたからです。その信仰というのはどこから出てきたかというと、やはりこの22章が頂点になってきますけれども、あそこで彼は神様の、本当に神様を愛することの方がどれだけ大事か、私にとって神を愛するかイサクを愛するか同等ではなくて神を愛することが上だったんです。だから彼は喜んでイサクを捧げたんです。喜んで捧げたんです。そして彼はその言葉があった時、すぐ早朝すぐに出かけます。それは神様の命令を第一にしたからです。そして彼はイサクを捧げても 必ず戻るんだという信仰に生きていました。矛盾するような2つのことを彼は神様ならできると信じたわけです。それは神様につながっていたからです。神様につながる生き方っていうのはそのような本当に神様の命令を疑うとか無理だとか話したくないとかそういう思いって一切ないわけです。そのような生き方をしているアブラハムを周りのヒッタイト人は見てたわけですね。主人と言ったわけですよ。3番目に23章の13節、23章の13節、その土地の人々の聞いているところでエフロンに住んでた。このエフロンっていうのはアブラハムがですねサラをこう葬るのにこの土地そして洞窟があったんですね。それエフロンっていう人のものだったんです。でそのエフロンの、そのエフロンの人に、こう言ってるんですね。その土地の聞いて人々の聞いているところだでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら私の言うことをお聞き入れください。私の与えの銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。11節見ますとね、11節に、いいえご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの畑をあなたに差し上げます。そこにある洞窟も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。このエフロンという人はねあげると言ったんです。土地も洞窟も差し上げますって言ったんです。ただね、だからそれほどアブラハムっていうのはこのエフロンとかねヒッタイト人の人たちにすごく好意を持って迎え入れられていたと思います。でもアブラハムはその好意に対して買いますって言ったんです。その差し上げますっていうよりも、いや私はあなたにそれをその土地をですね買いますって言ったんですね。で、15節には銀400シェケルで買いますって言ったんです。銀400シェケルっていうのはだいたい4キロ以上銀ですね。それで買いますって言ったんですね。なぜアブラハムは断ったんでしょう。なぜアブラハムはタダであげますよ、土地もホラーナもタダであげますよということに、なぜアブラハムはそれを断ったんでしょうか。それはこの土地は神様があなたに与えるって言われた土地なんですね。だから彼は神様から受けるものとして人から受けるものではないと考えたんです、ね、だから彼は無代価でそれをもらわなかった。もらうのは神様からだけなんです。人からもらうものではないと考えてたんです。まあ、彼の信仰ですね。で、私たちが考えてほしいのは、私たちもイエス様の十字架と復活という、そのイエス様の十字架というその無代価の愛で私たちは救われたわけです。これ無代価なんですね。私たちはそれに対してありがとうございますで済ませるべきなのかということを考えたいと思うんですよ。神様が無代価で私たちに救いをくださったならば、私たちもその神様に無代価で自分自身を捧げる必要があるのではないかということです。無代価っていうのは何も与えを要求しないということですよね。神様が私たちに与えたイエス様は イエス様を、私の一人子イエスを十字架につけるから、お前らいいか、これこれこれをしろよと言ってるわけではないわけです。十字架にかかるんだから、毎週ちゃんと礼拝に出ろよ、聖書を毎日読めよ、祈りを毎日しろよ、奉仕をしろよ、捧げろよ、だったら一人子のイエスをお前たちにやるというわけではないわけですよ。全く求めてないんですね。これは本当に無代化なんですね。私たちが無代化といったときに、ただより高いものはないというのはね、なんかという言葉もありますけれども、それに対してやはり私たちは感謝を、まず感謝をすべきです。感謝をすべきです。そしてその本当に何もない無代価で与えてくださった神様に対して、その愛の行動に、愛に対して私たちも応えていかなければいけない。で、なんで私たちは毎週礼拝を守るんでしょうか。なぜ私たちは聖書を読み祈るんでしょうか。なぜ奉仕をするんでしょうか。それを考えたときに、神様が与えてくださった無代価の愛に、今度は私たちがそれに応えるべきなんですね。で、それは神様に対する愛から出る行為であって、これをしなければいけないっていうものではないんですね。これは精神障害者フェロシップでですね、テーマが全ての人と共に礼拝を捧げるというテーマだったんですけれども、そこで一つね、課題に上がったのが、街道にここに来ないと礼拝はできないのかっていうことなんですよ。例えばね、仕事で来れない、でそういう人は来れないわけですよ。じゃあもうその人は礼拝に出られないのか。そうではないわけですね。礼拝にそこでは、ここでは出られないけれども、その仕事するところで、仕事をしながら、今日は主を礼拝する日であり、私は仕事で行けないけれども、この場であなたを褒めたたえますっていうね、あなたを賛美します、あなたを本当に褒めたたえますという、そういう思いが大切なのかなと思って、精神障害者フェロシップでね、その話が出たのは、精神的な障害を持っている人の特徴っていうのは、たくさんの人の集まるところに行けないっていうことがあるんです。行くとすごい疲れてしまう。だからなぜ来ないんですかって言われても、それは無理なんですね。やっぱりそういう特性があるっていうことを、その話からちょっとそういう話になったんですけども、精神障害のある方ってたくさんの人と交わるって本当に難しいんですね。だから言ってたんですね。今身体障害の方の野の花は2泊3日でこの前キャンプやったんですね。それできるんですよ。じゃあ精神障害の人を2泊3日でできるか、やれるかというと、やれないんですよ。パニックになるんですね。だから本当に短い時間もう止まったりせずに、そこで集会やってすぐそこで終わるっていうことなんです。だから私たちはただですよ、礼拝に出られるのにサボって外に行ってそこで礼拝しますっていうのは間違いです。これは間違いです。そういうことは言ってません。じゃあ私たち行かなくてもいいんだったら、じゃあもう今日は教会、あ、家で神様礼拝して行かないことにしよう。これは違います。これは全く違います。私たちは、神様はイエス様をね、集まりなさい、教会を建てなさいと言われているわけです。そこで主を礼拝しなさいと言われているわけです。そこから外れて礼拝しなさいなんて言ってません。神様はこの場で、この会堂の中で、共に一つに集まり主を礼拝しなさいと言われているわけです。ただ仕事とかいろんな事情で来れない時には、その場でも主を礼拝できますよということなんですね。私たちは救いを無代価でいただきました。だから 感謝する思いを持って私たちは主のために自分を捧げましょうということです。ただこれを、私はこれをやってる、あれをやってる、これもやってるんだとなると予言になるんです。自分自身のことを褒めるとね、私はこれまでやってる、ここまでやってるんだ、私はすごいなんて言うと予言になるんです。神様よりも自分を上にするんです。神様ってどういう方か分かってないんですね。そういう人はパリサイ人のように人を責めるんです。なぜ礼拝に出ない、なぜ聖書を読まない、なぜ集会を休むんだ、人を裁いてしまいます。でもそうではなくて、私たちが礼拝に出るのは、集会に出るのは、主を愛しているからです。主に感謝しているからです。その思いを本当に私たちは大切にしていきたいと思います。ではお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉をありがとうございました。サラが亡くなり、サラを葬ることにおいて、アブラハムは本当にそこにおいて多くの証しをしていたために、人々から無代価であなたにその土地を、お墓をあげると言われました。しかしアブラハムはそれを断りました。本当に与えられるのは神様からであり、人からではないということを彼は知っていたからです。本当に私たちも無代価で与えられた救いに対して、私たちもいろんな条件をつけたりせずに、ただ神様を愛する心で神様に従うことができますようにお祈りいたします。行いによる救いは間違っているということをよく覚えることができますようにお祈りいたします。すべては神様の愛と憐れみから出ていることであることをいつも覚えることができますようにお祈りいたします。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。